トークディクショナリーの時間です。
いつもね、仕事の始まりがすごく難しくて、
はい、
何に一番興味があるかっていうことでスタートしないと最後までこうたどり着けないんで、その時々で一番興味あることっていうことでプロレスっていうことで始めたんですけど、まあ通常考えるパリコレクションとい う皆さん頑張ってその目的にされることと随分外れた目的なんで、当然のごとくその社会的評価っていうのはあんまりないんですけれどもだけど僕が一番面白があればいいやということで、少しの人は分かってくれるっていう、そういうことでいいと思ってます。
まあこれなんかもあれですよね、お正月にいただいてちょっと度肝を抜かれしたフライヤーですけど、
これねちょうどね、あのいろんなあのまあ自分の身の回りにいろんなその日本的な行事っていうかそういうことが重なったんで、あの知り合いの、今年が還暦のお祝いがあるんで、そのために
個人的な還暦の
友達がねちょうど今年になるんですよ。で、そのためのお祝いを小暮徹さんなんですけどお祝いをしてあげようと思った時に、ちょうど選挙で小泉さんが改革をやめないって言ってたんで、超まあ面白いなと思ってやったんですけどだけど、まあこれね簡単そうに見えてるんですけど、このツルはなかなかよくできてて、これ花嫁衣装なんですね。昔の花嫁衣装って黒い、
はい、
あの裾模様にこういう刺繍が入ってるんですけれども、それ、まあ、表はすごく綺麗なちゃんとしたツルなんですけど、それ裏返すと全部裏糸がこう渡ってて、そっちの方が面白かったんでそっちをプリントしたんですけれども、いつもそういう裏返したり逆さまにしたり、そういうようなことは遊びながらやってます。
これもまたものすごいことになってますけど、
これはね僕基本的に漫画ってそんな好きじゃないんですけど、この杉浦さんとか、あと園山俊二さんとか大好きなんです。それでまあたまたまこの漫画の英語バージョンというなんか面白いものが見つかったんで、それをやろうと思ったんですけど、モデルにこのメイクのまんまショーをやったわけで、これもさっきと同様、そのいかにゴージャスな女性像を作り上げるかということをこう見たいという目的で来てる人たちにとっては何やってるのか分かんないということだと思うんですけれども、でもすごく僕はすごく可愛いと思うんですね。
茂木さんどうですか？
これズッカってのはもともとそういう、それとも入れ込みで？
これは入れ込みです、
ね、あ入れ込みですか。なんかあれですよね、ファッション業界が何を求めてるのかという、体制的には何を求めてるのかって重々分かっていながら、それは自分の面白いこととっていうか興味あることとは違うっていう、
全部外れちゃうんですね、っていうのはもう最初から取材しに来られる方の目的っていうのは全部分かってて、誰が新しいか何が新しいかということでしか見てないですから、もちろんすごく量を見なきゃなんないので、そういうことは当然抑えなきゃなんない部分なんですけれども、それがなぜか足並みが揃ったようになっちゃうんですね。だからまあ僕ごときがそういうことに答えようと思ってもちょっと難しいんで、まあせっかくこうやって場をもらってるんでね、まあ、好きなことをやった方がいいんじゃないかということはいつも考えてます、だからジャーナリスト受けは悪いと思いますね。でもそれはあんまり大きな問題じゃないです、
いろいろ写真がさっきから出てきてますが、
これもね
いいですけどね、
これも不思議ですよね、これあのね 有名なカメラマンなんですけど、ヨーガン・テラーって人なんですけど、ちょっと変わった人でしたね。
これどこで撮ったんですか？
ロンドンの彼のいわゆるオフィス兼スタジオ兼っていうようなところでね、で僕はもうこの道ずいぶん長くこういう仕事をしてて、その撮影現場なんかにずいぶんいろんな撮影現場に立ち会ってるんですけれども、彼の場合こう誰もが持ってるこういうあのな何カメっていうんですか、デジカメっていうんですか、ああいうものを 2,3 個こう両手に持ってバチバチバチバチ撮るだけなんですね。だから大丈夫かいなと思って、で上がってきた写真も今の写真もそうなんですけれども、僕はちょっともう古臭い価値観があるんで、こんななんかこれじゃないですけどね、さっき の最後のあの その辺ですね、これ見せられた時に困っちゃって、どうやってカタログ作ったらいいんだろうと思ってそれでその時にこっちの絵を本屋さんで見つけたんですね。そのボタニカルアートっていうか、なんていうか、当時カメラがない頃の植物を図鑑にするためにこういう肉質でこういうの描いてるっていうのが非常に面白かったん でその許可を取ろうと思っていろいろ調べてったら、その権利は東部デパートが持ってたんですね。東部美術館ですか、
はいはい、
なんか面白かったですけど、でどうぞお使いくださいってことで、でこういうカタログにして、それで溶岩にもまあ一応できたんで お送りしたらね、もう素晴らしいという手紙をいただいて彼もだからちょっと不安だったんじゃないかしらね、この写真に関して
はでもなんかみんななんか温かいですね、なんか人間が人間の姿してるっていうか、
あのね、ヨーガンって人はすごくエッチな人なんですよ、
ちょっとエッチだね、
なんかね変な人で、この子も撮影の合間にちょっとこっち来てとかって、ね、裸にされて撮影されたりしてるんですよ、まあ別にモデルこういう人たちってヨーロッパの人って別に裸になるって日本人のような感覚全くなくて平気な感じで不思議だなと思ったんですが、必ずそういう方向性に行きがちでしたね、この人は。2回撮影したんですけど、
僕そして、ではこれですよね。
これは生き物みたいですよね。
本当に
これね、
僕発見場所
そうそう、
小野塚さんのもう一つのあれですよね、ファッションの表現で時計をずっと作ってらっしゃるんだけど、これがまた素晴らしいですね。
いや素晴らしいかどうか、これもなんかね、その市場の枠にあんまはまらないんで、こういうものはそんな売れないですけどね、面白いと言ってくれるけど買ってはくれないっていうあれなんですけど、でもすごく洋服よりこっちの方が好きかもしれないですねでそうなんですよ。でヨーロッパなんか行くとね、あお前洋服もやってたのなんて言われるくらいで、ね、結構時計のファンは多いですね、
あれすごいですね、
なんかこの子が見つけたんですよね
そうです
庭でね生き物みたいな
これはちょっとね、こういうのは売れないですよけど面白いでしょ
おお、すごい、
ワニはね、フランスのラコステ の, サインですよね、ラコステの社長がえらく気に入ったんですよ、この時計を。であげたんですけど、売りたいとは言わなかったですね。
これもまたチョコレートですよね。
これはね、初期の頃のこれはよく売れたんですね。
ここにチョコレートが。茂木さんチョコレート大好き、
ね。いやチョコレート好きなんですよね。
あそうですか。チョコレートは子供に食わすと止まらないですよね。
でも着るっていう意味で言うとね。時計も着ますもんね、だから着る、身につけるものっていう意味で言うと、
そうですね、
そっか、
これも同じシリーズだったですね。これもよく売れました。これが一番売れたんです。これがね、初めて出した時の時計なんですけど、ゴムのグニグニの何の価値もない、時計的な価値はないんですけど、 だから案の定成功のトップの人たちはこんなもん作って売れるわけがないって言って、あの中間管理職の人はすごくいじめられたんですけど、だけどものすごく売れたんですよ、うん、それで次の回からどうぞあの勝手に作ってくださいって言うんで、なんかだんだんエスカレートしてあのワニとかああいう方向に行っちゃって全然売れなくなったんですけども、
これすごいここに来ちゃったわけですね
そうそうそう、だからでもまあ自由に作らせてもらってます。
うん、
はい、
なんか今見てて思ったんですけど、発想の出方がちょっと普通と違うところから出てきてますね、なんかね、うん、何なんですかねその小野塚さんの発想の出てくるところって、どういう時に出てくるんですかこういうアイディアっていうのは。
いつもなんかをこう探してますねきっとね。だから最近映画とかあんま見なくなったんですけど、
ええ、
あの筋追っかけないで他のことにこう探してたりするんでね、なんか全然映画見に来たんだか何しに来たんだか分かんなくなっちゃうっていうところありますね。
もともとズッカ の, あのコンセプト自体もなんかパリのホテルかなんかいらした時なんですよね。
ええ、あのね僕ね、僕のズッカを始める前にあの三宅一生さんっていう、
ええ、はい、
有名デザイナーのもとに15年ぐらいいたんですよ、うん、だからパリにそのファッションのショーをしに行くだけでも30年以上続けてるんですけれども、うん、で、その頃からずっと疑問に思ってたのは、例えば有名ブティックの大きなウィンドウがありますよね、中に飾ってあるもんじゃなくてそこの掃除してる人たちの格好がものすごくかっこいいとか、うん、そっちの方が目に入っちゃうっていう、
うん、
きっとこうあのフォーカス、あの目のあれっていうかそういうのがちょっと狂ってるのかもしれない
それはあれですよね、確かなんかお掃除かなんかしてる人の
服見て、そうですそうです、でそっちの方が興味持っちゃって、あいつか自分がこういう仕事をやるんだったらそういう工場に行ってなんか作らせてもらえたらなっていうようなことで始まったこととかいろいろあるんです。
あのヨーロッパは基本的にファッションっていうのはもともと貴族のなんか文化から来て、それが今まで面々とついたわけですよね。ですから小野塚さんがそこで働く人の服に目をつけたってかなり画期的というか、
画期的じゃなくて向こう水っていうかねただねやっぱりでもとはいえやっぱり分かる人はいるわけで、それはあんまり心配することはなかったですね。
そうですか。アメリカのファッションは逆にジーンズもそうですけど、仕事着っていうものから来てますよね。そこら辺はやっぱりじゃあアメリカのファッションの方がお好きとかそういうこと
あるんですか？アメリカのファッションの方が好きですね。
あ
っていうのは僕が小さい頃、僕がファッションデザイナーになりたいと思った頃の洋服ってほとんどアメリカから来てるものだったし、ヨーロッパのものなんて情報もなかったし、そういう敗訴な人たちもこう雑誌やなんかで見ることもできないような状況の中でアメリカっていうのは非常に身近でしたね。だから大好きですね。
でもその時はなんかもうすぐにこれだって思ったんですか？なんかもう
思ってましたね。
いや僕いや仕事してる人を見てもうこれやるしかないって、
その段階では違うでしょうね。もうちょっとそういう人たちっていうのは多分あんまりそういう被写体として選ばれなかったっていうか、そういう時代だと思うし、だからでも集合体で何か作業してるとか、例えばそのスポーツしてるとかっていうのはすごくかっこいいことですね。
なんでヨーロッパの人はその仕事着みたいなものと違った形でファッションを考えたがるんですかね。
ねえ、いまだに、まあ、ただやっぱりね、僕はすごくここ30年、僕が最初パリ行って今までの時間の間にも随分ファッションが変わったなと思うのは、オートクチュールという領域の服がもうダメになりましたね。っていうのはお客さんがいなくなっちゃったって、いわゆる、
そうですか。
いやダメになったかどうか知らないんですけど、これは失言かもしれないんですが、お客いないですよ。
もうじゃあプレタポルテしか、
でそのプレタポルテをものすごい盛り上げたのがやっぱり日本人のデザイナーだったわけで、そういう意味ではすごく日本のデザイナーがやったことってすごく 素晴らしかったと思いますね。今までのそういう非常にお金持ちのためのすごく小さなファッションというものをボーンとこうみんなにこうオープンしちゃったっていうような意味ではすごく僕は功績が大きいと思いますね。
僕あのイギリス行った時にアナウンサーがアメリカから来たなんか IT 長者 IT 長者はその頃言わないな、はいはい、なんかそういう技術なんてコンピューター関係の、まあすごくお金もいう人にインタビューしてたんですよ、はい、でアナウンサーはまあすごく真面目なジャケット着てるんですけどね、はい、その億万長者に向かってアナウンサーがあのいいな君あなたはあの億万長者だからあの背広着なくてもいいんですって言ってたのがすごく印象的で、
あそれは あるでしょうね。
あの時すでになんていうか金持ちがそのなんか高そうな服を着ていなくちゃいけないっていう感覚ってもう、うんちょっと壊れ始めてたのかな
っていう。
今もうなくなっちゃった。
ないですね。
でもあの小野塚さんなんかパリのあのレストランとか行かれることあるんだと思うんですけど、ね、未だにうるさいとこあるんじゃないですか。あの
そういうとこあるんでしょうが、僕は行かない。
行かないですか。
あの、ええというよりね、もっといわゆる普通の生活でそういうことはよくありましたね。例えば最近あんまりなくなったけれども、ホテル あのフロントのスタッフとか、はいはい、あるいはあの飛行場のチェックインカウンターのスタッフとかは必ずそのお客さんの服装チェックから持ち物チェックを目でパッパッパッパッパッとするっていうね。で例えばその名の通った腕時計をしてるとそれは非常に優遇されるとかね。
そんなことやってたんですか。
いやそれはものすごく露骨でしたよ。だから香港なんかものすごくそれがあのはっきりしてて、
はいはい、
僕らお前の来るとこじゃないというようなね、まあ、いつもこんな格好だしで あんたのラインはこっちみたいなね、あの飛行場に行ってもそういうことはいつもありますね。
あの僕はファッションって全く普段何も考えてないんですよ。だからあの僕の服の基準っていうのは基本的にあの洗濯機で洗えるっていう、うん、ことしか考えてなくて、うん、だからジャケットとかも洗濯機で洗えるジャケットでコットンだからまさにズッカの、はい、はい、そうですね、あの、はい、コットンのものしか着ないんですね。でも東京はもうそれで怒られるとこってなくなりましたね。あの、うん、どんなとこ行っても
そうですね、
ないですよね、もはやお前なんでそんな格好でっていうところって
ないですね。あの
ないですよね。
パリもないですよ。あのもちろんそのすごいところは知らないですよ、はいはい、でも普通の、まあ、いわゆる普通のところないですね。
となるとあのちゃんとアイロンかけなくちゃいけないような服を我慢して着ている人たちっていうのは、あちょっと失礼ごめんなさいとか言ってあいらっしゃるかもしれませんけど、相方の方は何のために着てるんですかね。あれねあれよくわかんないんですけど、
う
ん、
あの一つはやっぱりすごくあまり余計なことにその例えばの話ちょっとあなたその服装でって言われないということは生きやすいと思うんですよ。あのその服装で別に差別というか、そういう迫害はないし、あるいはその本来しなくてはいけないことにすごく余計なことで突っかからないから、うん、そっちの方が楽ということだと思う、
ね、ちゃんとした服着てた方が、
ある部分そのユニフォームなんていうのはそうですよね。例えばの話、
はい、
交通事故にあって救急隊員、僕救急隊員のユニフォームをやったんですよ、
うん、
30年ぐらい前でまだ東京都のは変わってないですけれども、結局あれが私服で救助に来られたらすごく不安になる。
ちょっと困りますね、
うん、やっぱりあれユニフォームを着てるから我々も安心できるという、お医者さんもそうですね。ある意味、もっと患者さんとの距離を縮めるためにもっとカジュアルにって言ったら、うん、今度は行った患者さんの方がすごく不安になると思うんですね。だから
そうですね、まさに、うん、僕せっかくクラブキング主催のイベントだからちょっと変なツイストをかけると、僕ね昔予備校でバイトしてたことがあって、その時の予備校のね、なんていうかな、上司っていうかな、その予備校のその分校の校長がなかなかいい人で、はい、下町住んでた人なんだけど、一度なんか家に呼んでくれたらなんか全部ウッディーな内装に改装しちゃってる、ちょっとなんか趣味に走ってる困った人なんですよね。予備校の校長なんでやってるのかっていうと、なんかいろいろ訳ありで人生いろいろあったらしいんですけど、その校長がなんかお昼休み食べてなんかご飯食べてる時になんか忘れられないこと言って、よく男性で制服マニアっているでしょうとか突然言うんですよ。あれはあれだよね、相手の個性とか人格っていうのを俺は気にしないんだ、そんなことはどうでもいいんだっていうメッセージだよねとか言ったのを突然思い出してしまって 制服マニアの方大丈夫ですか？
それは大丈夫。
まあでも、は
い、いや
せっかくクラウキングだからってどういう意味なん
ですか？いやあのどうなんですかね、そのなるほど、逆になんかあのいつもこういう服着てるっていうこと自体も制服的なところがあるんですかね。
になりつつありますね。最初はそうじゃなかったんだけれども、あのね、昔ね、これもさっき あの撮影現場の話になるんですが、はいはい、昔はものすごく力のある有名なカメラマンの撮影所に行くと、カメラマンは100メートル先にいても分かるぐらい他の人たちと違った格好をしてましたね、はあ、やっぱりものすごく高級なものって、今ね、それこそさっきの溶岩テーラーなんか行くと本当に誰だか分かんない汚い格好をしてね、そういうあのものすごく差は出ましたね。
そうなるとね、あの、ファッション協会が要するに消費って、うん、欲望ってなんか際によって作られると、要するに、はいはい、今俺はこんな貧しい服着てるけど、今にああいういい服着てやるんだっていう欲望があったとすると、姿どんどんなんか少なくなってきてるっていうことですかね。
もうね、もう価値観としてはそういうこと全くないと思いますね。だから今特に若い人たちはそうだと思うんですけれども、ただじゃあ何を目標に洋服なり何なり選ぶのかっていう、その辺が僕らどうやって売るのかということにつながるんですけど、
この辺は小野塚さんとしてどういう読みをこれから。
もともとね、僕そういうあのいわゆるあの社会的なきちっとした、はい、あのあれはできないんですよ。マーチャンダイジングっていうんですか、そういうのは全然向かないんですけれども、だけどもともと形を作りたいんじゃなくて、なんか旅に行った時のこう気持ちよさとか、そんなことに置き換えると割合作れるようになりましたね。だから旅って後になって形には残らないけれども、行ってものすごく感動したり、あるいはいろんな体験もできるというようなことから言うと、また次にどっか行きたくなる。だからある意味作家の個性として一個の個性作っちゃうとちょっと苦しくなっちゃうでしょうね。こう旅によってこう変えていくような、こうすごく大胆なバサバサと切っていくような判断がないと。
そうかそうか、今すごく大切なヒントをいただいたような気がするんですけど、っていうのはなんだっけ、デッキシューズとか、
はいはいはい、
あとなんていうんだっけ、こういうカーゴパンツ、なんか僕全然ファッションのことよく分かんないんですけど、昔そういうことを教えてくれた友達がいたんですよ。なんかいろいろそういうごちゃごちゃよく分かんないこと、はいはい、でああいうのってやっぱり全部なんかその働く場だとか生き方と結びついてますよね、
はいはい、
でファッションってなんかそういうのがかっこよかったりするんですかね、やっぱある種の生き方と結びついてるっていうか。
ただね、もともとね、それはそういう必要性に応じて作られたものだとしたら、それ目的は違うんですけれども、だけど例えばの話、僕らがすごく若い頃アメリカのカジュアルウェアってバンっていうのがあったでしょ、あれね、もう本当に大好きだったんですけれども、はい、あれは例えばシャツはこう着なくてはいけない、このシャツにはこのバンって言っちゃうといけないんでしょうかね。まあいいか、はい、ね、あれ、もう教科書の紙であんなのばっかり見てたんですよ、はい、そうするとこういう靴はこういう格好には履いちゃいけないとか、それでみんなね、東京中の若者が同じ格好をしてた時代があるんですけれども、それはそれでものすごくかっこよかったんですけれども、だけど、まあ僕らよりちょっと上の年代の人たちですけれども、だけどそれってね、やっぱり全く似合わないタイプの人の方が日本人は多いんですよ、体型的とかいろんなことを考えてね、はいはい、だからそれで無理やり押し込めるもんだから、すごく似合う人っていうのはやっぱり、それはそういう人っていうのは何を着てもヨーロッパ的なものっていうのは似合うんですけれども、だけどやっぱりそこで一工夫入れないと、やっぱ日本人にはあまりにも
難しい。そうかそうか、他の人のライフスタイルっていうか生き方から出たものをそのまま持ってきても、
そう、それはちょっとね
ダメだってことですね、
ちょっと窮屈なものになっちゃいますよね。
うん、
こういうところにこういうものを履いてくださいって言われても、そういう必要性がない人の方が多いわけで、今そういう例えば漁師さんだったらこういう靴を履きなさいとかね、あるいはそのなんだろう、職業別のそういう分け方がありますよね、洋服の、そういうのは今ほとんど意味をなさない時代ですね。っていうのは靴は どの職場に行ってもズックだったらほとんど機能するわけで、
まあ、そうですね、うん、
だからそういうことで言うとスポーツウェアというものはこういうものでとか、あるいはその労働着というものはこういうものでというような括りが ほとんどもうできない時代になってますね。
困った時代
ですそうそうだけど逆に僕みたいな人間にとっては非常に居心地がいいっていうか、
確かにね、最近服装見ても職業分かんないですよね。
分かんないですね、うん、僕を見てもね、うん、デザイナーだって、
うん、いや分かりますそれは分かります、
いや分かんないんですよ。モデルが第一ね、オーディションするでしょ、でショー始まる直前になって、ところでデザイナーは誰なのかという質問をよく受けるんですが、そのぐらいやっぱり、まあ、それは自分自身が持ってるそのなんかオーラがないってこと。
いやいや分かりますよ、我々は分かりますけどでも例えばね、学者の世界でも、もう私たちの周りだと学会発表とか言ったって、いや今日ね、
これは
他の素敵なこれ使ってますけど、本当に T シャツとジーンズとかもうチノパンとかで、ただね一部例えば工学系の先生とか医学系の先生方はジャケットとか着てる人たちいますけど、今更もうねネクタイなんかしないんですよ。でそうなると逆に寂しくなってきたりしてね、日常がなんかずっとフラットのまま続いていくっていうか、結婚式とか葬式ぐらいですよね今ね、着るのって。
そうですね、それすらもなんかそれこそパリなフランスあたりは、ええ、ほとんどそれもないですね。例えば赤いもの着てる人もいるし、葬式にね、
ええ、
そういうのもないみたい
な、ね、赤いの着ちゃう人もいるんですか。
いますよ。でほとんどあんまりないですね。それはクイーンなんとかとか、あるいはなんとか、なんとかどう、なんとかさんとか、そういうレベルの人たちは知らないですけれども、はい、一般の人たちはほとんどないですね。
だから TPO ってのもなんかなくなっちゃったし、あと昔は例えば階層によってつけていい色が決まってとか、そういう社会もありましたよね。それもなくなってきちゃって、ここまで自由になってくると、
うん、
どうなっちゃうんですかね。いや僕はそれで全然 気が楽でいいんですけど、困ったもんだなと。
うん、だからいまだにものすごく古い生活で暮らしてる民族もありますよね。例えばブータンとか、あとはガテマラとかね、ああいうあまり人が入り込めないような場所では面々とその家族のために生地を折って、家族のために縫い上げて家族のために着るというね、しかも小さなブラックごとに同じものを着てて、それ でもいろんなブラック行くと全然違ったものを着てるというようなね、それで十分幸せなのかもしれないし、だけど分かんないですね、人間の欲望って彼らが僕がもうそれガテマラなんか行ったのも30年ぐらい前の話ですけれども、その当時でさえも僕が履いてるそのアディダスだかなんかの靴をそれを置いていけというようなことを言ってる時代でしたから、今はもうそういうあれもないのかもしれないですけどね。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。